こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、どうも、始まりました魚ラジオでございますね。
はい、第26回でございます。はい、はい、というわけで、この魚ラジオは、はい、我々2人、マッキーノと瀬島が、はい、チャブ台を挟んで、はい、美味しいものの話、うん、漫画の話、はい、ゲームの話、はい、などなど、うん、まあ、好きなことばっかりですね。
そうですね、
はい、無軌道に喋る、うん、それだけのラジオでございます。
はい、
はい、今夜もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
イエーイ。ということでね、
はい、
あれですね、
ん
こう今週何かあったといえば、トルネ買いましたね。
そう、今更って感じですけど、トルネを買いました。
ね、
はい、
ね、我々割とテレビ見る習慣がほとんどないので、ね、テレビもモニターとかしてるわけですけど。
そうなの、ゲーム用のね、本当に。
ね、
すみません、トルネって何なのっていう説明しといた方が良くないですか。
プレステ3につなぐハードディスクレコーダー様ですね。
そうです。
正しく言うと、もっと正しく言うとチューナーなんですけど、まあそういうもんです。
はい、
これをつなぐとプレステ3で録画できちゃうぜ。
そうなんです、
っていうやつです。
はい、プレステ3とテレビの間にかまして、テレビの録画ができる。 そして、ね、テレビの録画データというのはプレステ3のハードディスクに保存されるとい う非常に便利な。
俺今ハードディスクレコーダーって言っちゃったね。違うよ、チューナーだよ。
そうです、
ハードディスクはプレステ3だよ。
はい、
うん、まあこんな感じでね、
はい、
カットせずに進めていきますけど、
いいと思います、
ね。まあ、とにかくトルネちゃん買ったんですよね。
はい、う
ん、
買っちゃいました。
そうそう、
買っちゃいましたっていうか、買うって全然知らなくて、私、うん、ある日帰ってきたマッキーノが、うん、ツタヤのちょっと大きい紙袋を掲げてきてて、うんうん、あれなんか CD とかなんか買う予定なかったような気が、
うん、
なんか買うとか何も言ってなかったな、何買ったの、
うん、トルネちゃんだよ、
なんだって
っていうね。
はい、
うん、
という一連のやり取りがね、うちの玄関先であったわけなんですけども、
その後ひとしきり瀬島さんの喜びの舞が見られましたけど、ね、
それ言う？
いや、そこ否定すりゃいいのに、してないって言いやいいのに、なんでそれ言うって、そういうツッコミを期待したのに、図らずとも自分で爆笑しましたけど、
いや、
まあね、小躍りしてましたね。
はい、
まあ、
しましたね、
ね、
はい、
なんで買ってきたかっていうと、あれですね、スケットダンスのアニメを撮りたかったんですね、我々は。
はい、そうです、
ね、
もうアニメがね、夕方というか夜のアニメ、
うん、
やってる時間家にいないですからね。
そうだね、
基本。
そうそうそうそう、
はい、というわけで、今週刊少年ジャンプで連載している漫画スケットダンス、
はい、
祝アニメ化、
まさかの、
まさかの
銀魂より意外ななると思わなかった。
そう、いや、まあ、銀魂はね、もうアニメ化してかなり久しいですし、
まあね、
人気もがっつりありますから、うん、まあ、でもね、アニメ化当初はこれいけんのかって誰もが思ったと思うんですよ。
いましたよ、
ね、
ね、
まあまあ置いて、銀魂の話はいいんです、うん、ね、
うん、
うん、意外ですよね。
まあね、
うん、
だってこうね、スケットダンスもそこそこ長く続いてるけど、
そうですね、 4,5 年はやってますよね。
こうやって、なんだろう、関東カラーをね、年に1回もらえる程度で、じわじわじわじわと、
はい、
ジャンプの真ん中ら辺でこう、ね、末長くやっていくけど、
そうですね、
アニメ化もせず終わるのではないかと私は思っていましたが、
きっと読者アンケートも10位前後とかをね、
うんうん
うん、
みたいなね、
うん、
って思ってましたら、アニメ化しちゃいましてね、
ね、
びっくりですよ、
はい、
で、なんでわざわざそのジャンプアニメが、ね、ジャンプの漫画がアニメ化したとかで取り上げてるか、
はい、
と言いますとね、
はい、
別にアニメなら何でもいいわってわけじゃないんですよ。
そうなんです、
うん、って言ったらあれですよ、スケットダンスはエンディングテーマが、
はい、
ね、ピローズなんですよ。
そうなんです、
ね、
はい、
そうそう、
はい、これはですね、その、まあ、スケットダンスを連載している週刊少年ジャンプでアニメ化情報が、
う
んうん、まあ、ちまちまと小出しにね、
そうそうそう、
されて、だんだん明らかになってきたことだったんですけれども、
うん、
我ね、魚ラジオが大好きな、
うん、
ザ・ピローズという、
そうですね、
はい、オルタナロックバンドがございます、
うんうんうん、
はい、そのザ・ピローズの皆さんがスケットダンスの、
うん、
エンディングテーマを歌うと、
そうそうそうそう、ね、
はい、
そうそう、
そう、もともとなんで、じゃ、そのスケットダンスのテーマソングをピローズが歌うことになったのか、
うん、
はい、これもね、原作時代からのちょっといい話がありまして、もともとスケートダンス原作 の、 篠原健太先生、
うん、
篠原健太先生で合ってます、
合ってるよ、
はい、うん、はい、調べないで言うからね、こういうこと、ね、
まあまあ大丈夫大丈夫、
はい、うん、はい、でもそのスケートダンス原作の篠原健太先生がもともとピローズの大ファン、
そう、ね、
バスターズであると、
そうそうそうそう、
はい、 で、なんとですね、うん、その篠原先生スケートダンスの史上で、うん、漫画上でですよ、うん、ピローズの曲を一曲丸ごと登場人物に演奏させてしまったという。
そうね、学園祭の話の時にね、は
い、そうなんです。すごいエピソードがあるんです。
そうそうそうそう、はい、つってね、まあ、あの時がねさらっと出てきたので、
はい、
我々はびっくりしたものですよ。
全くです、
ね、そんなのがあったんで、はい、いつかはねアニメ化することがあればね、なんてことをね、言ってましたが、
そうなんです
。おいアニメ化したぞ、おいやっぱりエンディングピロンだぞとね、びっくりしまして、これはちょっとチェックしておかなきゃいけないでしょうと、と思いましてね、
はい、
ではこの撮って無事見れたわけですけどね、
はい、そうですね、翌々日ぐらいにやっと見ましたかね、
うんうんうん、そうですね、
はい、
うん、であれですね、もう私スケットダンス第1話から見読んでましたけど、
ああ連載ですよね、う
ん、1話大筋半分ぐらい忘れてたんで、まあ面白かったですよ。うん、
そうそうかそうか、うん、私はその牧野がうちに来るようになって、うん、週刊少年ジャンプを毎週読むようになって、うん、そのあたりからなので数ヶ月ぐらいなんですよね。
そうだね、
はい、
うん、っていうのがありましてね、
はい、
案外あれですね、いい仕上がりでしたねアニメね。
そうですね、
なんか昔からあのジャンプのアニメが、ジャンプの漫画がアニメ化すると、
ええ、
なんか微妙にクオリティが低くなるような、そんな変な、
そういうもんですか。
昔はね、なんかあったんですけど、
は
あ
は
あ、いや綺麗でしたよ作画とか。
ああ、うん、そうですか。
あとあの姫子がそれっぽくてね。
そうそうそうそう、うん、はい、
おかんっぽい喋りがね。
そうなんですよ。彼女はあれ大阪弁なんですか、神戸弁なんですか。
おそこら辺はうまい、その漫画だから、
まあ、関西弁
どっちかっていうと、ね、おかんなんですよ。
あ姫子は、まあまあわかります、
う
ん、
そうそうそうそう、ヤンキーの見た
目、ヤンキー上がりのおかんって感じですよね。そうそうそうそう、はい、ちょっと解説挟ませていただきますと、スケットダンスというのは、まあなんて言ったらいいのかな、
あれ説明が難しいんだけど、
すごく難しいですね、まあ、
学園もののアニメですよ、
はい、学園ものです。はい、メインの登場人物が3人います。
そうそう、
いわゆる男2女1のドリカム編成です。
そうそう、で、はい、要はね、何でも屋の部活をやってるんですよ。
そうです。
そうそう、でね、学園の依頼をね、学園の方々の依頼を受けて、
はい、
いろんなことやるけど、
はい、
まあ基本グダグダっていう、
はい、
うん、
依頼がなければ暇を潰してるだけという、
依頼があってもグダグダみたいな、
まあギャグ漫画ですからね。
そうそうそうそう、
はい、
ね、
はい、
そんな感じの漫画なんでね、
はい、たまにいい話も混ざってくる、うん、たまにすごく重たい話も混ざってくる、
そうそうそうそう、
はい、
うん、恐ろしいアニメです。
はい、
そんな感じでね、
はい、
言ってましたけど、
はい、
うん、であれですね、こうピローズがピローズがって言ってましたけど、
ええ、
あれですね、一つ忘れてましたね。
何ですか。
アニメの第1回は、
はい、
こうオープニングとかエンディングとか変則的になるという。
そう、それをね、私最近というかここ 5,6 年、下手したら10年くらいアニメリアルタイムで見てないんですよ、
うんうん、
なのでそういうものなんだっていうのをさっぱり知らなかったので、
たまにあるんですよね、
うん、
オープニングが第2話からとか、
うん、
そういうパターンがね、
そう
思ったらスケットダンスも第1話は、ね、いきなり始まって、
そう、
そうそう、
オープニングテーマがやっと15分ぐらいからっていう、
いや違う、最後、
最後か、
うん、要するに全部ね話があって、事件解決して、
はい、
君たちは誰だい、スケートダンスって言ったところでタイトルとともにオープニングが流れるみたいな、
うん、序章というやつです
かね、序章的にね、
大ゼロ話みたいな、
まあ、そうで、まあオープニングの映像はね、
はい、
綺麗だったんですよ。
そうですね、
でもピローズどこ行ったんだよ。
はい、
まあ、おいっていう、
はい、オープニングテーマはオープニングテーマでね、ちゃんと別のアーティストがやるっていうのはもう前々から公式発表でありましたから、
ね、AKB のユニットはね、
そうです、う
ん、
はい、
やってましたよね。
それはいいんです、
それはいいんですけど、おい、ピローズどこ行ったんっていう、
はい、
ステーンっつって、
はい、
ね、チェッチェって、
まあまあいいじゃないですか、
ましたよ、
はい、
ね、
まあ、きっと来週からですよ
ね、
はい、
そうそう、まあとりあえずね、このアニメどっから見てもまあまあ楽しめるやつなんで、
そうですね、
皆さん見たらいいんじゃないかな、
はい、声優陣もね結構豪華な感じで、
そうだね、
はい、声優アニメとして楽しむのも、まあ、いいんじゃないでしょうか、まあ、いい
ですね、
はい、
ボスンがね、まあ、吉野博之だったり、
はい、はい、ね、その主人公の藤崎雄介、
うん、
なんでボスンっていうの、なんか由来あんの、
いまだにね、分かんないんだよ、ボスだからじゃないの多分、
あ、
いや分かんねえ、いや今ウィキペディア見てますけど、
はい、
なぜボッスンなのかって書いてないでしょ。
あ、書いてないね、
うん、
うん、
そうそう、じゃあね、名前の 名前の由来そのものはね、千葉雄介なんだけどさ。
あ、そうか。
千葉雄介からなんだけ
ど。バスデーの？
そうそうそうそう。
まさかの。
あの、藤子F不二雄の藤と、
はい、
宮崎駿のザキと、
はい、
あと千葉雄介の雄介。
へ
ぇー。すごいかっこいい名前なんですよ。ジャンプの主人公の中でもこう。うん、
なかなか。
ね。あんなに地味なのに。
うん。うんねうん、もうとりあえず地味っていうのやめてあげようよ。
あのボスに地味っていうのはもうね、本当に男前にかっこいいっていうのと同じ、
ああ
いつものことですよ、
ね、そうですね、
そうそうそうそう、
まあまあ、あまあボスの話をしすぎたんですけれども、
そうそうそう、
まあもうそんなわけで、あの藤崎雄介、
うん、
ボスが、吉野博之さん、
うん、そうそう、はい、
この吉野博之さんっていうとヤッターマン、
ヤッターマンとかね、
はい、
最近のヤッターマンとかね、
うん、
あとあのガンダム分かる人だとあのダブルオーのアレルヤとかね、
あ、ごめん全然わかんない、
ね、うん、
ダブルオーっていう時点で頭にハートマークじゃない、ハテナマークが
あ
んだ
ですよね、うん、あの今度がスパロボに出てくるから声だけ聞かせてあげますよ、
分かった、
声だけ、
じゃあ私はそれを聞いて、あ、ボスンだって言えばいいんだな、
そうそうそうそう、そっちのボスンは男前だよ、分
かった、
何言ってんだこれ、
はい、
うん、
はい、で、あのヒロインの姫子ちゃん、
うん、
はい、鬼塚姫ちゃんが、白石涼子さん、
うん、
私この方知らないんですけど、
うん、あの多分ねどっかで聞いてるんじゃないかなって。
そうだね、うん、
さっき見たらあのダブルローにも出てたんでどっかで聞いて、うん、いたのかもしれない、
うん
うん、
白石さんすみません、
ね、
で、あんまりアニオタではないので、
うん、
で、まあ、あのなんと言ったらいいのかな、この主人公格3人の中で、うん、一番声優さんがこうおっというのがやっぱりスイッチ、
そうだ、ね、
はい、あの薄井和義、
あのパソコンで話す子ですね、
そうです、
メガネでね、
ボイスチェンジャーなの、あれは
あのパソコンに、
チェンジャーじゃないや、
そうそう、パソコンに音声合成ソフトが入ってて、
うん、
それで喋るんですよ、あの口で喋らずに、
うん、
多分初音ミクみたいなのが入ってるんですよ、
そうそうです
そうそうそうそう、それで喋るんですよ、
はい、でそのね音声合成ソフトの声が
まあね、
はい、
まあ、杉田智和ですよ、
銀さんじゃないか、
そうだよ、うん、まあ、銀さんがやってる時点でね、
はい、
でこの杉田はね基本ボケますからね、
はい、
なんかね、
はい、う
ん、アドリブやってくるんじゃないかって思ったら
結構やってきますね、
っていうか第1話のゲストがさ、
うん、
うん、なんかねメガネの少年がさ、坂口大輔じゃないですか、あれ、
そうなんですよ
あれ完全にあれね、
ね、銀さんと新八ですよ
ね
銀玉コンビですよ、
うん、
はい、
もうちょっとでね本当に喋ってね銀さんって
ね
言ってきそうな、
そうなんです、うん、
アホかと思いますよ、
はい、で、この杉田智和さん演じる、
うん、
まあ、スイッチなんですけれども、うん、基本的にその音声合成ソフトで喋るという役柄、
うん、
なのでアニメ上で口が動かないんですよね、
そうだね、
それをいいことに杉田さんもうボケるボケる、
ね、
これ台本なのかアドリブなのか本当にわからないんですけど、
まあね、
あの、うん、何でしたっけ、
中の人ネタが多かったね、
そうですね、うん、あの今まで例えば杉田さんが演じてきた、
そうそうそうそう、
ね、役柄が
さ
りげなく混じってたり ね、はい、
本当にこれね言いたいけど見た方がいいか、これ多分俺が言うと俺外すか言わないけど、
うん、ちょっとねちょっとこれ説明したら本当に滑るので、
やめる、
うん、
これはこういうのブログで書くべきなネタですけど、
はい、
まあ、その辺があるのでね、
見ていただきたい、再放送とかするんですかね、
どうだろうね、でもあの杉田智和は銀玉チラッと見ててもね、
はい、
悪乗りがひどいからね、
はい、
若本のりおの真似とかしてたことたまたま見たらもうね、
ね、
ひどい話だよ、
まあ芸の広いというか、
うん、
ね、いい声優さんですよ、
そうですね、
はい、うん、まあ銀玉はねある程度好き放題できると思うんですけど、スケットダンスってどこまでいけるかな、うん、
いやいけるよ、
いけるかな、
銀玉にも負けないぐらいいけますよ、
いけますかね、
うん、だって出てくるたびにね漫画の法則を打ち破るようなキャラもいるから、
まあそうですね、う
ん、ね、
はい、
いけるいける、
はい、まあそんなわけで、
そんな感じでしたね、
はい、本当にその杉田さんのボケがひときわ際立つ、
う
ん、
そうそうそうそう、
はい、第1回となったわけですけれども、ね、まあ楽しみですね、
そうですね、はい、まあ、今後ねやっぱり一番我々が楽しみにしてるのは文化祭編ですよ、
はい、
うん、多分最終回なんじゃないかな、
ですかね、
やるんじゃないかな、
あ、
半年ぐらいのクールでやってさ、
そうですな、う
ん、最終学園祭編で、
はい、
なんかあのファニー、あのね原作ではね、
はい、
あのファニーバニーをね演奏したんですけど、はい、フィローズの、
はい、
なんかジャンプの告知によると、
はい、他にもやるぞと。
でもなんか他のバンドの曲もありとか言ってたから、
はい、
ピローズだけじゃないかもしれないですけど、
ね、かもしれないですね。
やっぱピローズでね、
そうですね、
まとめてほしいよね。
まあ個人的にはプレデターズとか、
おーおーおーおお、
ね、
そんなことしたらテレビの前の良い子のみんなもっとポカーンだよ。
置いてけぼりですよね。
置いてけぼりだね。なんかもうちょっとこうね、
はい、
どうなったこう本当にあのロックな方に行くのか、なんかねここでどうするエグザイルとかやってきたら泣くよ俺は。
そこはまあまあ ABX のアーティストになるんじゃないですか。
だよね、
うん、大人の事情で
いろいろとね
大スポンサー様ですから
ねこれね。
まあまあまあそんな、うん、あの汚れた推測も挟みつつ、うん、
まあね注目していきたいと
思います
思いますね、
はいはい、じゃあこれからはあれですね放送を見るたびに妻と話題に挟まないといけない
んですか、ね、まあなんか面白かったからね。
そうですね。あとはやっぱりあのピローズのエンディングテーマがちゃんと聞けたら
来週それでね、
はい、
ちょっと、うん、はい、それですね、
はい、
スケート出すの
しよう。次回の更新がちょっとしょんぼりしてたら、あ、またピローズ聞けなかったんだなと思っていただいて、
そうだ、ね、
いいと思います。
まあそんな感じでしたね。
はい、
はい、以上スケットダンスのコーナーでした、
ね、はい、はい、みんなも見てね
見てね、
はい、毎週木曜日夜6時半からテレビ東京系にて、
はい、
はい、オンエア中です。
はい、ということでね、
はい、
わかりました。あとはそうですね、ちょっとさっきねちらっとこうガンダムの話が出ましたけどね、
はい、ああそういえばなんか買ってましたね、
うん、
漫画買ってましたよね。
はい、
はい、
発売日過ぎてましたけどね、私この間こう G ガンダムの漫画を買ってきました。
G ガンダムってどういうガンダムなんですか。
ですね、G ガンダムというのは、
はい、
格闘ものです、
うん、ガンダムで格闘ものですか。
そうなんです、ガンダムとガンダムが戦って、
はい、
戦って、
はい、
戦い抜いて、
はい、
う
ん、
最後まで残ってたガンダムを持ってる国が偉い、
はい、
という誠に分かりやすい世界観のもとにある。
あ、つまりなんというか、ガンダム各国代表みたいなのがいるわけですか。
そうです。戦争ではなくね、なんともスポーツマンシップにのっとった戦争を思いついたことではありませんかという。
1対1ですか。
1対1ですね。
はあ、
これはね、そのガンダムっていうとね、アムロとかシャアとか、
はい、
戦争だとかね、
そうですね、
戦争の悲しみがどうとかですけど、
はい、
ないです。
なるほど。
ちょっとこうこれまでのガンダムでね、
はい、
こう解釈の指示で、はい、おい、もっと小学生の支持取れるようなもん作れよ富野って言ってたけど、それができなかったんで、
はい、
富野監督、もともとのガンダムの監督ですね、
はい、
がもうわしゃええんじゃねえと、もうね
投げちゃったんだ、
嫌やなと思うと言って、この G ガンダムの前のね、V ガンダムというのを最後にしばらく前線から下がっていったので、
は
い、
ほうほう、まあ、ガンダムはいろんな人が作ってるんですね、じゃあ、
うん、というよりもですね、この G ガンダムというのが、はい、今でこそいろんな人がいろんな世界観でガンダムを作ってますけど、
はい、
そのアナザーワールド的な、その別世界ガンダムの走りとなったのが
パラレルワールド的な、
そうそうそう、はこの G ガンダムが最初で、
おお、
ね、こうどんな、じゃあどこの監督がやったかって言ったらね、
はい、
今川義之という人で、
はい、
安いろ、まあ、いや、今川監督、
はい、
うん、ミスター味っ子の人ですね。
ああ、はいはいはいはい、
うん、そうそう、ご飯食べた、はい、美味しいご飯を食べたリアクションで城を壊すみたいな、
はい、稲光が走る、
そうそう、そんな人にねガンダムを作らせたらどうなるか、
はい、
プロレスですよ、
はい、
っていうっていうね、
ええ、大体わかりました。
そうそう、っていうガンダムが、まあ、15年ぐらい前に
はい、
あったんですけど、
それが G ガンダムですと、う
ん、何を思ったか、
はい、
今になって、
はい、
2011年2年になって、
はい、
ね、G がね、島本和彦先生が、
はい、
ね、逆境ナインとか、ボイドペンで有名な、
はい、
今になってコミカライズを始めたという、
なんかすごい組み合わせですね。
島本先生はもともとキャラクターデザインとかでちょっと関わってたんです。
あ、そうなんですか、
うん、
そうそう、全くの無関係というわけではないんですね。
そうそう、アニメのキャラクターデザインの人はまた別にいるんですけど、その大阪浩二さんという人が、
はい、
どないしようと、そんな格闘もののキャラなんてわしは描いたことねえぞと、
お
と思ってたところに島本先生がこんな感じで言ったらいいんでげすよとといろいろとアドバイスして作ったことがあるのでね、そんな感じで島本先生の漫画とは、
はい、
とても相性がいいものなので、
まあ確かに、
ね、
1対1の男の戦いですからね。
そうですね、
ですよね、
そうです、
合ってますよね、
会社合ってますよ、合ってます、はい、でなったわけですけどね、
はい、
で、まあ、今更になって漫画かと思って買ってみたらね、
はい、
まあひどい
ひどいんだ。
あのですね、一応読んでいただきましたけど、まあ、
さらーっとね、うん、斜め読み程度、うん、っていうか、あの一冊10分もかかんなかったんですけど、
まあ、島本先生の漫画はいつもそんなもんですよ。
字が少ない、
うん、コマがでかいって、
うん、
自分でもあのページ稼ぎのために見開きを使うと言い張ってるので、
まあまあまあ、そうそう、あの非常に分かりやすい漫画ですね。
そうですね、
うん、この分かりやすさって島本先生の才能ですよね。
そう、
はい、
で島本先生はね、あれなんですよね、今回これこの単行本のエピソード、
はいはい、
特にアニメから何か抜いたわけではないんですね。
というと、
あのアニメの展開は全部入れてるんですよ。
あ、
あの最初に例えば
特に端折ってるわけでもなく、完全オリジナルというわけでもなく、
全然あのちゃんとアニメの展開を脚本をちゃんとやった上で、
はい、
合間合間にいらんこと挟んでくるっていう、
あ、なるほど、
そういうパターンですね。
つまりその原作というか元々の G ガンダムというのはきちんと踏襲していると。
そうです、はい、ちゃんとやってます、
はい、
ちゃんとやった上で
ひどい、
ひどい、あのまずね、
はい、
主人公のキャラが違う。
ほう、
うん、あの読んでこのドボン・ガッシュという男、
はい、
読んでいただいたら、
はい、
まあ熱い男ですけど、
ええ、
ちょっと抜けてますよね。
そうです
ね、なんかね、各所各所でいろいろ騙されたり、
はい、
あの失敗したり、
はい、
ひどい目にあったりしてますけど、
まあ、ちょっと頭の弱いというか、おバカなところがありますよね、うん、
ちょっと3枚目ですよね。
そうですね、そして若干ツンデレ入ってますよね。
そうそうそうそう、であのこのヒロインのレインさん、なんかキャピキャピしてますよね。
はい、
でなんかすごいラブラブしてますよね。
はい、
うん、あの全然違うからね。
あ、そうなんですか。
あの元々のドモカッシュは、
はい、
あのボケません一切。
はい、
もうあの寡黙でクールで熱く、
はい、
まあね、弱者を助けたりはするけれども、
ええ、
冗談の一つも言わない 男で、
朴訥な感じですか。
そうですね、
まあ、ガンダムの主人公って大体なんかそんな感じがしないでもないというか、
いや、ガンダムの主人公はみんなうつうつしてるんですけど、
あ、そうなんですか。
その意味では異質なんですけど、もともと
あ
のスーパーロボットっぽいね、
なるほど、
頼れる男なんですけど、
はい、
でレインさんもですね、
はい、
本当はこんなキャピキャピせずに、
はい、
あの自分の本当はドモンのことが割と気になってるんですけど、
はい、
そこら辺を押し殺して仕事に生きるような、
はい、う
ん、ほう、そんな感じで、あの島本先生がいちいち変な味付けをしてるので、
はい、
もうあの立派なギャグ漫画として読めますのでね、
はい
はい、あのおすすめですね。
そうですか、
島本
おすすめしちゃうんだ。
しちゃうよ。あ、ただ島本和彦先生のノリが苦手だと無理だね、
はい、私は大好きだからいいんですけど、
うん、ね、一巻開いて最初のガンダムファイト国際条約の時点で笑ってたもん、
うん、
何これって、
うん
うん、
ただそのあのガンダムファイト国際条約っていうのも実際あるんですよね。
あれですよ、そう、あるんですよ。
一言一句たがわないんですよね。
全然一緒ですよ、
はい、
あのだから元々の世界観がすでにギャグなので、
あ、
うん、何なのバカなのっていう、
はい、
うん、あの大真面目にバカをやってるアニメなので、
はい、
そうそう、
さらに、まあ、さらにもうちょっとバカを付け加えたような、
そうそうそう、もうね、そうそう、見た目のねかっこよさに反したバカな漫画になってますのでね、
はい、
であの現在はあの3巻まで出てますので、
はい、ですね、
であのアニメでいうとまだまだ序盤なんですが、
はい、
あの最終巻で、
はい、
あのこのアニメの最初から最後まで目立ちまくる、
は
あ、あの東方腐敗マスターアジアという先生が出てきますんで、
はい
はい、4巻が非常に楽しみですね。
はい
はい、ということでね、
はい、
もう4巻を ぜひ読んでほしい。
わかりました。
ということで、
4巻いつ出るんでしょうね。
月刊誌でなんだけど、
はいはい、
これ1巻につき 2,3 話しか入ってないんですよ。
そうですね、
だからあの下手するとあの夏ぐらいにもう出るんじゃないですか次
ね。これ、1巻は2010年12月25日初版発行ってなってるんですよ、
うん、
3巻は
3巻がね出たのが、どこね、
奥付けが、はい、これが2011年2月26日、うん、何これ月に1回出てんじゃないの、
うん、
来月じゃない、3月末もう出てるってこと。
さすがにそれはないけど、
ないか、
うん、多分これ5月6月に出るよ。
出そうですね、
うん、だいぶ無茶なペースで
ねえ、
うん、あの多分こう今きっとガンダムエースが今猛プッシュしてるんでしょうね。
ああなるほど、
おそらくは今これが旬って、
うーん
まあ島本先生ですから、
はい、
やってくれます、
はい、
ということで、まあ、G ガンダムのね、
はい、
はい、まあ楽しいよっていうことで、
はい、
はい、ということです、
はい、
まあ大体そんな感じなんですけども、
はい、
あとあれですね、ちょっといつものコーナー行きましょうか。
あ、行きますか。
せいちゃんのうまいもの話。
はい、
コーナー名合ってる？
うん、もう何でもいいです。
ですか、
はい、
はい、
コーナー名はもう一生安定しないでいいです。
わかりました。
はい、続ける限り。
はい、というわけで、ね、
うん、うん、はい、
行きましょう、もう行きましょう。今日進行グダグダなってきた
な。うん、なんか特にその一本メインコンテンツないですもん今日、うん、
言っちゃったよ、言っちゃったよ。
なんか結局あれですよ、我々音楽の話がメインなんですよ。
そうだね。
ね。
ね。
うまいものの話だって最近ちょっとデータベース枯渇気味なんですよ。ね、悪いけど。
困ったもんだ。
うん。忙しくて外食してないんだよ。
ね。
うん。
忙しいね我々最近ね。
ね。
困ったもんだ。
あれですよ、やさぐれてうちで酒を飲みながら仕事するか、本当に会社帰りにやさぐれて、うん、会社の近くの飲み屋で飲むからどっちかなんだよ今、
ね、今週の瀬島さんは随分やさぐれてましたね。
やさぐれちゃった ね、
ね、
いやまあまあまあまあ、
もうね本当に成人こううまいもの話に行かずに、そのいかにやさぐれてたかトークでもいい気がしてきて、
いやちょっとそれはリスナーの皆さんにご迷惑がかかるので。
そうですね、
せめて美味しいものの話をしましょう。
わかりました。
はい、
はい、
というわけで、そうですね、先週が麻婆じゃがいもの話、
うん、
お手製レシピだったので、うんうん、今日はじゃあお外の話をします。
そうですね、
はい、
イエイエイ
イエイ
イエイイエイ。
で私ね、
うん、
中華料理大好きなんですよ。
そうですね、
ご存知だと思うんですけど、
はい、
はい、
今までの紹介してきたものもね、
はい、
割と多いですね。
そうですね、まあ、クラゲ食堂を紹介したり、うんうん、先週だって麻婆じゃがいもだったり、
うんうん、
はい、そう中華系のレシピとかお店が結構好きなんですけれども、
うんうん、
今回はその本当に町のちっちゃい中華屋さん、
うんうん、
はい、
ですね、
うん、はい、
うん、
どこの町にも
ある
一軒はあるような、
うんうん、
ね、
そういうところをご紹介していただけるんですね。
はい、
はい、
というわけで今回は天満で、
うん、
天満、
うん、
はい、JR 大阪環状線、うん、天満駅、あるいは、地下鉄の大阪市営地下鉄、
うん、
堺筋線の、
うん、
天神橋筋六丁目駅が最寄りとなります、
うん、
だいたいねこの2駅のちょうど真ん中ぐらいにあるんですよ、
うん、
天禄の商店街ありますよね、
うんうん、
まあ、そこを、まあ、ずっと天満からだったら、まあ、北上して、
うん、
はい、天禄からだったら南下していって、
うんうん、
はい、ですね、なんて言ったらいいのかな、そこはとにかくその天禄の商店街、
うん、
メインストリートですね、堺筋じゃなくて商店街の中です、
うんうん、
アーケードの中ですね、そこをずっと行っていただくと、
うんうん、
ねメガネ屋さん、メガネ市場ってあるじゃないですか。
あるね、
はい、チェーン系の、
うん、
あそこに出る角が、角というか交差点がありますので、
はいはいはい、
そこの角を曲がったところなんですよ。
天神橋5丁目の交差点ですね。じゃあ違う、
ね、天神橋5丁目の交差点っていうのはこれは堺筋なんです。
あ、そうかそうか、
はい、なのでそこを一本東側に入った。
あ、そうか、
はい、アーケードはアーケードというか天禄の商店街っていうのは堺筋 の、 東側、はい、
そうですね、
一本
っかり、
はい、うん、にあるんですよ。
まあ目印ということでね。
そうですね、
天神橋五丁目の交差点はメガネ市場を目印に行っていただけると、
はい、そうです、
ありますね、
はい、メガネ市場 の、 その反対側というかさらに東側に、
うんうん、
曲がっていただくと、
うん、
はい、西洋軒という、
はい
はい、生ってね、ほら精米とかの生に、
うんうん、
要は栄養、養うのようですね、うん、に県は一軒二軒の、
うんうん、
車に干すとか言って、うん、あれですね、
ですね、
はい、という大きい建屋の看板が見えてきますので、
うんうん、
はい、結構ね目立つからすぐ分かりやすいと思います、うんうん、もう本当にね町の中華屋さんって感じで。
そうですね、
うん、で結構ね安いの、
うんうん
うん、
何回か行きましたけど私もね、
はい、
安いですね、
はい、私もその天満で働いてる時に大体そこで飯食ってましたね、
うんうん、
はい、ここはねまずお昼と夜でその日替わりの定食とかおすすめメニューっていうのがね、うん、毎日変わるんですよ。
毎日っていいね。
いいですよね、うん、そう、それが1番から大体10番とか15番とかぐらいまで番号を振って、うん、定食だったり一品だったりするん で、
うん、
でそれを見て入り口にそれが貼ってあったりするので、
うん、
それを見てお店入って「おばちゃん何番?」って言うと、
うん、
それが出てくるて、
はい、早いな。
すごい効率的。 でね、あの日替わりのやつがねすごく安いんですよ、
うんうん
うん、こないだ行った時も私一番の定食食べたんですけど、うんうん、その時は麻婆もやしの定食でした、
うんうんうん、
麻婆もやしと
麻婆もやしか
と揚げ餃子とスープとあと何だったかなサラダと、うんうん、あとはまあお漬物とあともう一品なんかあったと思う、
ほう
結構盛りだくさん、うん、でご飯がついて、うん、それでね650円
ね
え安い
恐ろしいね、
うん、お腹いっぱいになるのこれが、
うんうん、
美味しいの
素晴らしいね、
うん、
いいね
そうそうまずその最初に行った人はその日替わりのものを何か頼んでいただきたい、
うんうん、
これでねコストパフォーマンスの高さっていうのは十分にご理解いただけると思います、うん、でもし 3,4 人とかで行くんであれば、うんうん、それの他に餃子とかね
うん、
うん餃子とか唐揚げとか、まあ、普通の一品料理ですね、はい、これを頼んでいただきたい、うんうんはい、でこの店ねすごく食べるたびに不思議なんですけれども、うんうん、がっつり食べるじゃないですか中華料理って、うんうんうん、で結構なんか胃にずしりきますよね
まあね油が多いはずですからね
そう焼いたり揚げたりして ね油物が、
うんうん、
でも不思議とね胃もたれしない
あら
全然しない
あらあら
で不思議だなと思ってある日パクパク食べてたら、うん、あのね餃子とか揚げ物とか、うん、あとはそのお皿あるじゃないですか、うん、それが乗ってたお皿、
うんうん、
油がほとんど残ってないの
なんだって
ほんとほんとうん
そうか
うん、
うん、それはあの実際一緒にね、うん、参った時に指摘されて、
うん、そう
あっと思いまして私も
そうなんです、うん、例えばホイコーローとか、うん、あのタレ残るじゃないですか、うん、そのタレに油がほとんどない、
うん、
そう
ね
結構ねヘルシー
ね
うんそれに例えばあとはそうだなチンジャオロースとか、
うんうん、
一品料理で頼んだりするとチンジャオロースって何入ってるか知ってます
まああれですよねピーマンとタケノコと、
はい
まあ、お肉、
はい、
牛だったり豚だったりありますけどね、
はい、ですよねそれが基本ですよね
その辺
そうそれに加えてあと玉ねぎだったり、
うんうん、
あとしめじだったり、
うん
うんうん、あの野菜がね結構ガツッと入るんですよね、うん、
しめじ入ってるって珍しいね
美味しいですよ、
うん、
うまいですよ、うん、
そうかそうか、
はい、なので本当にねその中華料理っていうかね家庭料理
うんうん
うん
ええですな
そうだって定食の中に普通にこうなんかポテトサラダが入ってたりするし
中華ちゃう中華違うそれ、
うん、あとあのオムライスとか普通にメニューにあるし
中華が一番多いから中華料理屋って感じなんですよなんかね、
まあそうなのかもしれない
ですねオムライス完全に違うよな、
うん、でもねオムライス美味しいよ
マジか
美味しいよ
それまだ食ってない
よ、うん、オムライスチキンライス美味しいわそこ
そっか、
うん、
フリーダムだな
フリーダムですすごくフリーダムです、うん、そんでねあオムライス頼む人結構実は多い
そ
っ
か、
うん、私いつもその仕事の帰りに大体夜の9時半とか10時とかに行くことが多かったんですけれども、うんうん、あのお年寄りの方が結構多くて、
うんうん、
普通ねお年寄りの方中華ってやっぱり、
まあね
ね、ちょっと、ね、量も多いし、
うんうん、
油もきついから遠慮しがちっていう人結構いると思うんですけども、うん、いやいやいやいや
素晴らしいですね
素晴らしいです本当にねあの客層がいろんな感じですね私みたいに仕事上がって一人でフラーっと食べに来る女の人もいれば、うん、あのカップルだったり、うん、家族連れだったり、
うん
うん、あとは本当にあのお年召した方
うんうん、
で普通にサラリーマンの方とか、うんうん、いろんな人が来ますね
そうか、
うん、そう、それだけ幅広く、
うん
うん、愛されてる
いいですな、
はい、かなりお店自体も結構古いと思いますしね、
うんうん
うん、
年季入ってるよね
はい、うん、でここでねあの次の日休みなんかだったりすると私はもうあのチャーハン頼んで、うん、あと餃子つけてもらって、
うんうん、
あのチャーハンと餃子2人前と、うん、あの中瓶ってビビる
いいね分かりやすい晩酌
でしょでチャーハンもまたうまいんですよパラッパラで、
うんうん
うん、でおすすめのチャーハンがそここチャーハン結構種類あるんですよ、
うんうん、
普通のチャーハンもそうだし、
うん、
五目だったり、
うんうん、
あとはカレーチャーハンだったり、
うんうん、
カレーチャーハンうまいよ
カレーか、
うん、
いいね、
うん、で一番いいのがあのねカニあんかけチャーハン
ほうほうほう
普通のチャーハンの上に、
うん、
あのあんがたっぷりあのカニがたっぷり入ったあのね白身あんっていうんですか
ほうほう
あのほら 片栗粉、水溶き片栗粉であん作れるじゃないですか、うん、あれに卵の白身がこうふわーっと入ってる、すごく、まあ、見た目にもいい感じのチャーハンがあるんですけど、あれがうまい。
うまそうだな。
うまいよ。
あ、そっ
か。うまいよ。
目が輝いてきた。
何個
お見せしたい。
食べたいな、うん、ですです。もう本当にね、あのお昼によし、うん、普通に晩ご飯によし、あとは本当一人酒にもよし、
うんうん
うん、
いいですね、
うん、本当にね、幅広い使い方もできる、うんうん、本当一人でよし、二人でよし、三人でよしですよ、
うんうんうん、
で持ち帰りもやってるので、
うんうん
うん、ちょっとなんか晩のおかずになんか足りないなっていう時には唐揚げがなんか買って、うん、はい、
いいですな、
っていうのがおすすめですね、
はい、
あとね、ちょっと春巻きが変わってるんですよ。
ほうほう。
あの春巻きっていうとどういうものを想像しますか？
まずパリッとしてますよね。
そうそうそう、うんうん、ここはね、卵の皮なんですよ。
ほう。
結構ね、そのパリッじゃなく、うん、割とそのふやっとしてるというか、うん、中身はね一緒だと思うんですけど、うん、まあ、あの春雨とかもやしとか、うん、お肉とか、うん、タケノコとかのが普通の感じなんですけれども、うん、皮がちょっと違 う,
ほ う, ほ う, ほう。
結構ねボリュームがあるんですよ。薄焼き卵ともちょっと違うと思うんだけど、なんて言ったらいいのかな、ああいうその春巻きが中国本土にあるのかな、どうなのかな、
どうなんだろうね、うん、
ちょっと気になる、
うん、ぜひあのこれをお聞きの皆様、その辺をね、
はい、
ぜひ中国に行ったことある方メールしてください。
です
ね、うん、
で基本的にすごくねあさり味なので、うんうんうん、なんだろう、中華料理っていうのも結構系統があるじゃないですか、
うんうん、
四川風とか広東風とか、
うんうん、
ね、あのどっちかっていうと広東風あるいは台湾風のような、
うんうん、
あの出汁の効いた感じ、パイタン、
うん、あんまり辛くないですね。
そう、
四川っていうのは確か辛いやつだ
った。そうです、うん、辛かったり濃かったりっていう感じではそんなにないですね、
うんうん、
はい、うん、
なるほど、
そうです。ホイコーローとか、なんだ、チンジャオロースのように、例えばオイスターソースとか甜麺醤とかを使う、うん、ちょっと濃いめのものですら、割とあっさり食べれるものが多いので。う
ん、いいですね。
はい。あのね、食欲なくても入るんだな、あれ。
ああ。異食同源。
かなかな
素晴らしい、
うん。うん。本当にね、あそこの中華はね、お腹に優しい、懐に優しい。うん、そして一人酒にとても優しい。
強調するんですか。あのね、本当にごくまれに瀬島さんがね、はい、一人酒してる姿が見れるかもしれませんね。
見れるかもしれません。
とね、
はい。
なるほど、なるほど。
はい。
わかりました。
はい。
いい店を紹介していただいて、
はい、
ありがとうございます。
はい。また行きましょう。
行きましょう。
はい。
はい、ですね。
はい。はい、でそんな西洋圏なんですけれども、まあ、基本的にランチとディナーと両方、うん。やってます。
そうですね、
はい、で私ね昼間ほとんど行かないので、ランチは確か2時ぐらいまでだったかな。
ほうほうほう。
11時から2時だったと思います。で晩の時間が5時から、
うんうん、
ラストオーダーが10時半ですね、
うんうん、
はい、ただラストオーダーはお客さんいなかったら早じまいしちゃう可能性があるんで、
うんうん
うん、まあ安全見るんだったら10時。閉店は11時です。
はい、
はい、でそうですね、お酒もまあまあそれなりに、まあ、ビールがあってチューハイがあって、あとは焼酎日本酒、
うんうん、
あと紹興酒、
あ、はいはいはい、
はい、あとねなぜか仲介さんなのに冷酒置いてあるんですよ。
なんで
わかんないけど、うん、トサスルだったかな、カモスルだったかな、うん、なんかね冷酒が置いてあります。ちょっと辛口の。
そっか、
美味しいです。
冷酒も結構飲んでるんですな、その場でね。
はい、
うん、
だってね、うん、なんか揚げ物とか行ったら冷酒でキュッと行きたいじゃないですか。
まあね、
はい、私焼酎そんなに行かない方なんで、
うんうん、そうだね、
すっきり飲もうかなと思ったらどうしても日本酒になっちゃうんですよね、うん、あとほらはしごしようと思ったら、
うん、
大体2軒目って日本酒なんで、
うんうん、そうだね、
ちゃんぽんしたくないんですよ。
うん、うん、2軒回ることが前提になってるはずだよね。
うん、
素晴らしい。
だって西洋圏って食べてもそんなにお腹張らないから、さっきも言ったけど、
うんうん
うん、ちょっと歩いてるうちにすっきりしてきちゃうんで、
ね、
うん、
であれですよね、この近くにはね、
はい、
行きつけの飲み屋もいくつかあるわけですから、
はい、
そこにそのまま流れ込んでしまうと、
そうなんです、
ね、
はい、天満、恐ろしい街、
本当だよ、
はい、
天満は瀬島さんのホームグラウンドですね。
はい、
はい、ということ、
そりゃまあ5年もここで働いてますからね。
本当に瀬島さんと知り合ってから天満に私も行くようになりましたけど、 ワンダーランドですね。
ね。
ね。
安い。ここでしょ？
安いね。
安い。
なんか知んないけど、本当に。
そう。そう、天満っていうとどうしてもお寿司屋さんを想像する人、大阪の方でも多いと思うんですけど、
多いね実際ね。
そう、実際ね、うん、あの天禄の商店街なんかで、あの、うん、お寿司屋さんに並んでる人の方、うん、並んでる方の数が結構多いんですけども、うんうん、いや私に言わせればそんな、はい、もっと美味しいものありますから、
ね、
もちろん寿司も美味しいと思うんですけど、うんうん、寿司ってもともとだってファストフードじゃないですか。
まあ歴史をたどればね、
うん、並んで食うもんじゃないと思うんだよな、うんうん、とか言うと怒られそうなんだけど、うん、
いや人それぞれですからね、
はい、
そう
まあでも一度はね、その天満の有名なお寿司屋さんも行ってみたいもんですな。
ですな、
うんうん、回らない寿司、
うんうん、回らない寿司ってね、
うん、
ええもんですな。
いいもんですな。
ね、ちょっとあの懐に余裕がないといけませんけども、
ね、そうですね。まあまあまたあの地元帰った時に食べましょう。
そうですな、うん、そうそうね、
まあまあそんなわけで、
はい、
はい、あの、ね、美味しいもののお話でございました。
はい、
はい、
どうもありがとうございました。
はい、今日はそんな3本立てで締め。
そうですね、
かな、
最終的にうまいことね、締まりましたね。
そうか。
いや、まあ締まったよ、
うん、じゃあそういうことにしとこうか。
そうね、やっぱりうまいものの話がないと。
そうか、
スキッと終わりました。来週はあれですね、来週末
ピローズですね、
ライブがありますね。
はい、ゼップ大阪で、
うん、
はい、ピローズ2です。
きっとあのね、1週間後のこの時間はもう帰ってきて、はい、わーわーってしてますよ。
そうですね、
12時半ですから、
はい、セットリストを確認しながらわーわーわーですね、
わーわーわーつってね、
このテンションのままきっと収録してますね。
ね、そう、
はい、というわけで次回の収録は4月の16日です。
ですね、
はい、
決定しましたね。
はい、
はい、ということで、
はい、
メール送るならその時までにお願いします。
はい、15日までにメール送っていただければ対応します。
はい、そういうことで、あの魚ラジオの方ではね、皆様からのおメールを、
はい、
いつでも募集しておりますので、
募集しております。
はい、ぜひぜひあのサイトの方にある
メールフォーム
からお願いします。
はい、
はい、
何でも結構です。
はい、
はい、
ね、あとあのディースキッパー君はぜひ恋愛模様がどうなったのか送ってください。
名指ししちゃったよ。
楽しみじゃないですか。
うん、楽しみ、
ね、
若い子の恋愛模様なんてそんなとんとないから ね、聞く機会がね、うん、
同年代の友人の話とかはね、
うん、
まあまあ伝わってきますけど、高校生ね、
ね
え、ね、もう今の高校生と我々の高校時代と文化違うだろうから ね、
だってそろそろあれですよ、
なんと
我々の年齢の半分ですよ、高校生って、
うん、そうだな、わあ。
だって私この間31になりましたけど、この間っていうか今日31になりましたけど、
おめでとうございます。
ありがとうございます、はい、つまり 15.5 でしょ。
ね、
やだもう、
ね、
高校生ですよ、下手したら半分って、ね、ああやだやだ。
いやね、大人最高ですよ。
うん、
大人最高、
その大人最高ですね、
ね、
はい、
その言葉を胸に、
はい、
ね、いきましょう。
はい、まあ、そんなわけで、
はい、
さかなラジオ第26回でございました。
はい、どうも、今晩のお相手は私マッキーノと
瀬島でした。
はい、おやすみなさい。
はい、さよなら。